今朝のコラムです。木曜日は東洋経済新報社会社指揮法オンライン副編集長松崎康弘さんです。東京にお電話がつながっています。松崎さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほどちょっとニュースでお伝えしたんですけれども、日産自動車のカルロス・ゴーン社長が CEO を退いて代表権のある会長に就くという人事が発表されましたね。
はい、
はい、
そうですね。
共同最高経営責任者だった才川博人氏が単独で CEO となって社長に昇格ということです。
はい、まあ、日産自動車とフランスとのルノーとの関係が非常に密だということで、もともとルノーにいらっしゃったゴーンさんが、日産自動車立て直しの切り札として日本に送られてきたんですけれども、
はい、
今や当初は日産の救済というような色合いは濃かったんですが、日産とルノーとの力関係というのは逆転してしまって、日産の方が優等生になっていると。でルノーの方がちょっと厳しい状況で、日産の方が助けているような構図が変わってしまったんですが、
はい、
その中で果たしてこれからゴーンさんがどういうような役割を演じていくのか、ちょっと今の段階では何とも言えないんですが、
はい、
ちょっと気になるのは、フランス政府がやはりルノーへ その関与の度合いを高めようというような動きをしていまして、フランスは4月に大統領選挙がありますんで、はい、それ次第でまた変わってくると何とも言えないんですが、
はい、
そうした中でゴーンさんがどちらかというとフランス政府がルノー日産に口出しをするのを防ぐような防波堤になっているような、そういう役割も演じてきたので、で日産自動車のトップをゴーンさんが実情を知り得くというようなことによって、そのあたりがどうなっていくのか、ちょっと気になるところがありますね。
そうですね、今の速報で入ってきたので急に解説をお願いしました。どうもありがとうございました。
はい、
さあ今日のテーマなんですけれども、
はい、そうですね、プレミアムフライデーという言葉が、これちょっと全国では盛り上がってるとは言い難いと思うんですが、
プレミアムフライデーってもしかすると明日からということになるんでしょうか。
そうなんですね、月末の金曜日に、早帰り、午後3時15時目処の、退社などを促すことによって、個人消費を喚起していきましょう、盛り上げていきましょうという、国民運動といったらいいかと思うんですが、
はい、
官民挙げての運動といったらいいんですが、いよいよ明日からそれが行われるということですね。
そうですね、
はい、大企業とか、あるいは観光庁ですね、この辺がどうも中心になっているの動きということなので、なかなか全国的に広がっているということは言い難い部分というのはおそらくあるかと思うんですが、当初は1ヶ月おきにやっていきましょうと、それは想定されていたんですが、いわゆる働き方改革に対する機運の盛り上がり、高まりなども受けて、毎月やっていきましょうということになったんですね。
はい、
で、実際に今その大企業などが相次いで、プレミアムフライデーを導入する、早帰りやその休暇の取得というものを促すという、そういう方針を打ち出しているということで、これに対して、サービスを提供する側、旅行会社だったり、飲食店だったり、こういうような人たちが、早帰りの人を対象にしていろんなサービスを展開していきましょうということで、
はい、
旅行、そういう人たちを対象にした旅行のパッケージ商品を打ち出したり、あるいは午後5時から17時から営業が始まる居酒屋さんが3時からお店を開けて、いろいろ値段割り、値段値引きしていろんなものをサービスするとか、そういうような、動きも出ているということで、プレミアムフライデー商戦というのが一部ではちょっと盛り上がっているのかなという感じですね。
月末の金曜日ってなんか一番忙しいような気がなんかしなくもないんですけど、どうなんですかね。
そうですね、
休めるんでしょうか、午後3時から。
そうですね、給料の支給日という会社も少なくないので、ずっとその絡みで逆に忙しい方っていうのも多いのかなという気がするので、果たしてその辺もどうなのかな、気になるところではありますが、
はい、
ただ、政府関係の、例えば、家計調査の数字なんかを見ますと、
はい、
平日の消費額というのは最も多いのは月曜日から金曜日のうち、やっぱり金曜日という結果が出てはいるんですね。ですから、その金曜日が 上でも消費額が最も多いということなので、プレミアムフライデーが導入されれば、さらにその金曜日の消費というもの、お金を使いましょうというような動きが拍車がかかるんではないかという、そういう狙いというのはおそらくあるんだろうと思いますね。
あ、そうなんですね。
はい、でただじゃあ気になるまずは経済効果ですね、消費がどれぐらい盛り上がるかということなんですが、一部の機関の試算によると635億円ぐらい、年間で635億円ぐらいというような数字も出ているんですが、ちょっとこれどうなんでしょうか、あまり大きい数字というのは言えないんじゃないかなという形ですね。でこの数字を出している調査機関の分析のその根拠なんですが、今だいたいその大企業に属している方っていうのは843万人ぐらいいるそうなんですが、このうちサービス業とか運輸交通機関とかで仕事されていたり、あるいは教育関係に働いていらっしゃる方とか、なかなかそのプレミアムフライデーの恩恵を受けにくい方を除外すると360万人弱、358万人ぐらいが対象になるだろうと、それからそれに国家公務員の数字を合わせると全体でだいたい416万人ぐらいがプレミアムフライデーの恩恵に良くするだろう、で今じゃあ日本の労働者の方どれぐらいいるかというと6440万人ぐらいいるということで、6440万人に対する416万人ですから、6% 半ばぐらいですね。そうするとちょっとやはりその恩恵を受けられる方は限られるだろうというのが、635億円の経済効果の一つの根拠になっているということなんですね。で実際にじゃあプレミアムフライデーをが実施された場合に一体どういうふうにして過ごすのかという、いろんなところでやってるアンケート調査の結果を見ましても、自宅に帰ってのんびりと過ごすというふうに答えてる方結構多いんですね。
疲れてるからっていうね。
そうですね。そうすると、なかなかそれはやはり、その消費にはつながらないと、財布にあるお金が外へ出ていくということにはならないんじゃないかということなんですね。それからもう一つが、おそらくそのプレミアムフライデーに関心を持っているのは男性よりも女性の方が多いんじゃないかというのも言われるんですが、非正規、いわゆる正規ではなくて非正規の社員に占める割合というのはやはり女性の方が高いんですね。で正規社員だとその有給を取ってももらっている賃金が下がりにくいんですけれども、非正規の場合には賃金が労働時間と賃金が連動しているというケースが非常に多いということで、そういうことを考えても果たしてその消費の押し上げ効果どれぐらいあるのかなという話になってくるわけですね。ただあくまでちょっとこれいろんな見方があるかと思うんですが、私かつてニューヨークにある企業ニューヨークで駐在したことが仕事をしていたんですが、20年以上前になるんですが、その時に金曜日はアメリカの場合カジュアルフライデーといって非常にリラックスしたカジュアルな格好をして会社に来ている方が多くてですね、で大体もう午後になるとオフィスから人がどんどん消えていくというような状況もう当時当たり前だったんですね。こちらがワイシャツにネクタイをして会社へ行って取材に行ったりすると、ジーンズに T シャツという姿で出てきたり対応される方、そういう姿にちょっとびっくりしたのを覚えてるんですが、アメリカではもう20年前以上にそれが当たり前だったんですね。それであくまでも個人的な感想なんですが、驚いた一方で、なかなかやっぱりこれ金曜日は非常にリラックスできていいのかなって気がしたんですね。でこのまま今とまた経済状況と強さとは違いますけれども、このまま仕事を早く切り上げて、例えばスキーに行ったりとか買い物に行ったり映画を見たりとかっていうことを実際にしてるんだろうなってことで、悪くはないなというふうに思った記憶があるんですね。
であ
ともう一つ、今その働き方改革というのものは先ほど申しましたように盛り上がっている中で、そのプレミアムフライデーを導入することによって、その経済のマクロ経済の面から見ると気になるのは、労働時間が減ることによって国の生産力というのはそもそも押し下げられてしまうんじゃないかという、そういう気 になる面があるんですが、ここをそのどういうふうに考えていくのか。例えばフランスなんかで言うと百貨店とかその小売りのお店というのが、堅くなりとも言ってもいいかと思うんですが、週末に営業しない、週末はお休みですよということを今でもやってるわけですね。で今ちょっとそのテロの影響なんかで、例えばそのパリを訪れる外国人の旅行客の方減ってはいるんですが、それでもまだまだ世界的に見れば非常に多くの方がその観光客、外国人の方がパリに足を運んでいるんですが、そうした状況にあるにもかかわらず、週末にパリの中心部にあるオペラ座の近くにある非常に大きな有名な百貨店が週末の営業してないわけですね。で日本人からするとおそらく週末にこんなお客さんが観光客がいっぱい来るのに何度お店を閉めてるんだろうというか考え方になりがちなんですが、そこをやっぱりどういうふうに考えるか、ここがまさに働き方改革のポイントだというふうに私は個人的には思ってるんですね。ですからこういう、そもそもこういう考え方というのを変えていかないと、その働き方改革というのはうまくいかないんじゃないかと、長時間労働というのも減っていかないんじゃないかと、一箇所が長時間労働あるところが単に減らしてもそれがどっかにしわ寄せがいくというような状況は変わらないんじゃないかなというふうに思ってるんですね。だからいいか悪いかは別として、その働き方改革というものを考えていく上で、やはりそのプレミアムフライデーの試みがどうなっていくのか、非常に興味深いところですし、これからその日本人の働きというものに対する考え方がどういうふうに変わっていくのか、占う上でも非常に重要なイベントなのかなという気がしますね。
そうですね。この間高校生数人がこのプレミアムフライデーについて話してるのを聞いたんですけどね。
はい。
高校もプレミアムフライデーやってほしいみたいなこと言ってました。
はい、
家族でね、出かけたりするのを考えると、高校生だけね、夕方遅くまで、補習があるのはどんなもんなんだっていうことを高校生は述べてましたけれども、はい、家族で過ごせるような、そんなそのね、アメリカのカジュアルフライデーじゃないですけれども、そういうふうな動きになっていくと、自然と、消費が拡大していくのかもしれないですね。
そうね、おっしゃる通りだと思いますね。ただ一方で高校生ということになりますと、大学週1回非常勤で講義をさせていただいているんですが、大学生はなんかプレミアムフライデーだけじゃなくて、なんかこれすみません、勝手ちょっと偏見かもしれませんが、プレミアムサースでもあるし、プレミアムウェンズでもあるような気がもうちょっと日本の大学生はもちろん勉強を一生懸命してらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、特に1年生2年生で単位を取ってしまうと、3年生4年生週2回とか3回ぐらいしか大学へ行かないとかって非常に多いので、もううん、その辺はどういうふうに考えたらいいのかなって、またちょっと別の疑問というか、あるので、難しいところだと思います。
大人としてはやっぱり学生には勉強してほしいみたいなね、自分たちは休みたいみたいな、そんなところ矛盾もありつつですね、
はい、
はい、今日はプレミアムフライデーについていろいろと解説していただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝のコラム木曜日は東洋経済新報社会社指揮法オンライン副編集長松崎康弘さんでした。